民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は玉川台区民センターをご紹介します。今回も玉川台区民センターでご活動をされている団体様をご紹介したいと思います。本日お話をお伺いするのは、折り紙あやの会講師の鈴木今夫さんです。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
改めて折り紙あやの会についてお聞かせください。
はい、折り紙あやの会は季節に合わせて作品を作っています。
はい、
たまにまあ箱を折ったりリースを作ったりします、もします。で、開設はまだ定かではないんですけど、約30年ぐらい経っていると思います。
はい、
今は私が講師を前の先生から引き継ぎ4年目に入りました。
はい、
で、月に1回第1木曜日12時半から5時まで玉川台区民センターで活動しています。で、私を含め高齢の方、折るときは黙々と集中して作業をして、たまには和やかに楽しんで活動しています。
ご活動は月に1回第1木曜日午後の時間帯に活動をされていらっしゃるんですね。
はい、
そうです。
はい、
何人ぐらいのメンバーいらっしゃるんですか？
メンバーが今15人ぐらいですね。
そうなんですね。
もうコロナでどんどん減っていっちゃって、怖いから外に出ないっていう方もいらっしゃるし。
なるほど、わかりました。はい、ただ皆さん参加されるともう最初ちょこっとお話ししてから黙々と作業し始める。
そうなんです、そうなんです。はい、
皆さんご活動はどのようなきっかけで参加されるようになったんでしょうか？
手を動かすことで認知症に予防になるし、集中できる折り紙が好きなんだと思います。一人住まいの人って話し相手がいないから、やっぱりそういうところに来て話し合えてもいるし、外に出て少しでも歩くとか、そういうので来てるんだと思うんですけど。
まあ、折り紙の活動というとやはりご高齢者の福祉施設ですとか、認知症の予防として折り紙を取り入れている施設もあるほどですし、やはりそういった活動があると必然的に外に出てそこに向かうっていうのがある意味運動の習慣の一つにもなりますから、健康にもつながっていきますよね。
そうですね。
はい、で、ところで先生ご自身はどんなきっかけで折り紙されるようになったんでしょうか？
私は息子が幼稚園の時に折り紙の花束を作って、それがきっかけでちょこちょこ折るようになってから、それからもう小学校の息子が小学校行った時に、その今の綾の会にもともといた先生が小学校でやってて、でそこへ行って折り出したらもうハマってしまいまして、今になっています。
息子さんがきっかけで、20年以上続けられてらっしゃるということで、今日は特別に先生が今まで折り紙あやの会のご活動などで作られた作品を持ってきてくださいました。先生の方からご紹介いただきたいんですけれども、今日はたくさんの作品を持ってきてくださって今スタジオの中がですね、折り紙の展覧会が開かれているようなほど作品がたくさんあります。まずはじめにご紹介いただきたいんですけれども、こちらの作品、今年の干支のうさぎの作品ですね。こちらをご紹介いただけますか？
はい、それも普通の100均で売ってる紙なんですよ。それを裏の方を表に出して、耳のところに柄が出てるようになってるんですけど、
そうですね。はい、
そうすればちょっとこううさぎっぽくなるでしょ。だから誰でも作れるような感じでさってやってます。でそのうさぎさんは、できればここに飾ってください。
SM セットがあり、いいよろしいんですか。
はい、大丈夫です。もうそれしかなくて申し訳ないですが、
とんでもないです、はい、ありがとうございます。あの色紙の台に、その色紙もですね、オレンジっぽい色味の、はい、あの紙がこう敷いてあって、その上に3匹のウサギが乗っていて、はい、後ろに屏風ですよね。屏風、はい、柄付きの屏風で、すごくなんかもう日本の文化を感じますね。
やめれません、やっぱり作り出したら。
この大きさも、大きいウサギちゃんとあの小さい2匹のウサギちゃん2匹今いて、はい、すごくなんか愛らしいですよね、見ていて。
なんかこう可愛いでしょ、子供がこうなんかママって言ってるような感じで、そんな感じでこう倒し方でそんなになるので、切り端のちっちゃい紙を正方形に切って折ったのがその小さい方なんです。
すごい可愛らしいです。でも見ていてほっこりしますし、親ウサギと子ウサギ2匹という作品なんですね、はい、ありがとうございます。そして春の時期に作られた作品もあります、こちらですね、春の時期、桜の季節表現しているこちらの作品についてもご紹介いただけますか。
どう言ったらいいんだろう、その木なんですけど、その木もよくあの桜の大きな木の下の方のちょっとしたポコッとなったところにちょろちょろっと花がついてますよね、
はい、
あのこの洋画の西洋画通りの桜の花、でそういうのをそこの株っぽく見えるとこありますか、はい、ちょうど中間なんですけど、中間のとこ、
はい、こちら
そこです、はい、そんな感じで作っていって、で枝が上から垂れてるようにして、でもこの時期タンポポも咲くよなと思ってタンポポも作ってみました。
いや本当素晴らしい。あの折り紙というとこう一つの作品を、例えば鶴だったら鶴を折って、まあ、それを飾ったりというイメージがあったんですけど、色紙にそれぞれ花びらとしてこう貼り付けて表現するっていう折り紙の作品は私初めて見ました。あの枝の部分ですとかつぼみの部分も本当に繊細に表現されていて、この上の方に、桜のお花、そして下の方にタンポポのお花があるんですけれども、タンポポもすごい立体的で、これ細かく切ってらっしゃるんですか、こちらは。は
い、そうですね、2枚に長方形にして、そのハサミを細かく入れて、それをくるくるくるくるって巻いていくと、そういう感じになるんです。
なんか本物のお花を見ているようですまあでも折り紙を通して季節も感じられるんだなということを改めて感じました、はい、ありがとうございます。あの今桜の花びら、桜のお花ですね、そしてタンポポもご紹介いただきましたけれども、梅もあの作品としては先生作られてらっしゃいます、はい、そして最後ご紹介するのが、先生が今まで作られた中で一番思い出のある作品です。オナガドリの作品ということで、今私の目の前にあるんですけれども、高さだいたい30センチの、まあ、高さで、まあ、鳥さん自体はこう上にこう乗ってるような形で、はい、あの作品として作られてらっしゃるんですけれども、こちらについてお聞かせいただけますか。なんか金色で立派ですよね。
あの立派なんですけど、本当に安い紙を使って、そのやり方で折っていけば見た感じ豪華に、自分では思ってるんですけど、豪華になるので、で泊まり木なんかも自分で考えて作る。
あ、こちらが泊まり木。
泊まり木に泊まってるように作ってるんです。
あの表があの金色、内側が赤色で、はいはいはい、尻尾のこの鳥の尾の部分も、はい、こう繊細に表現されてらっしゃいますよね。
ハサミを入れてそうなるので、
一枚の紙で鳥を折って、
はい、
すごい、でも立派ですね
、まあ、これだけが思い入れがあるじゃなくて、全てに思い入れがあるんですけどね。
そうですね、あのいろんな今日は作品を、はい、持ってきてくださって、私もスタジオの中にいろんな作品を入れたんですけれども、このアジサイの折り紙の作品もとても素敵で、はいはい、あのカタツムリとかも、あとカエルとかもいて、このカタツムリのこの甲羅の部分ですかね、はいはい、ここも立体的で素晴らしいですね。
いろんな種類あるんですけど折り方は、あ、でもこれが一番カタツムリに似てるかなと。
へえー、 すごい、なんか本物のカタツムリを見ているようでしたし、このアジサイのお花もこうちゃんと密集してるんですよね、お花が。
そうなんです、
ね、なので本物を見ているかのような作品です。ピンクとか
結構枚数たくさん作らないとその数にならないので、大きさにならないので。
そうですよね、
はい、
大体私の拳の一回りくらいの大きさでアジサイは表現されてるんですけれども、花びらとお花としては大体20くらい、ね、
20ぐらいですね、20から30ぐらい使ってるかな。
すごい手の込んだ本当に作品だと思います。本当に今日は持ってきてくださってありがとうございました。
いいえ、どういたしまして、そんなもので。
いえいえ、でいろいろと拝見させていただいたんですけれども、今まで作った作品どれくらいあるんですか？
もう恥ずかしいんですけど、一部屋潰してます。
一部屋
潰してます。
そうなんです。
一部屋は本当に折り紙の部屋になってしまいました。
もうたくさん思い入れがその分あるということですよね。
整理ができないのかもしれません。
あ、いえいえ、そんなことはないと思います。やはり自分で作った作品ですから、近くに置いておきたいという気持ちがあるんだと思います。きっとラジオをお聞きの皆さんも先生ですとか、あと生徒さんが作られた作品気になっていらっしゃる方多いと思います。実際にこの、作品はどこで見ることができますか？
玉川台区民センターに、
はい、
ショーケース、ガラスケースがあるんですけど、
はい、
その中に飾って、ガラスケースが3回4回かな飾って、
はい、
で1回はその秋の芸術祭みたいな時に飾って、はい、でその時に見た方がちょっと教室に来てくれるようになって、
あ、
はい、
そうなんですね。嬉しいですね。
嬉しい話です。
自分もこんな作品作ってみたいなと思って入られたっていうことなんですね、はいはい、やはり折り紙はコミュニケーションツールの一つでもありますし、親子だけではなく地域の皆さんの、交流の一つにもなると思うので、はいはい、頑張ってください。
はい、楽しみに、
はい、さてそろそろお時間になりました。今後の展望お聞かせください。
はい、あやの会は、もう少し会員を増やしたいなと思っています。
はい、
で、あやの会とは別なんですけど、小学校のふれあい広場っていうのもあって、はい、そのふれあい広場にスマイルスクールとかいうのもある、月に1回ふれあい広場はあるんですけど、で、夏はスマイルスクールっていうのがあって、それを本当はすごい人気があってやりたかったんですが、寸前で中止になりまして。
あ、なるほど。
4年度は、だから5年度はもうできれば本当にやりたいと思ってるんです。
はい、いつ頃行われるんですか、このスマイルスクールというのは？
夏休みの時なん
です。あ、そうなんですね、はい、じゃあまた今年こそはスマイルスクール開催されるといいですね。はい、はい、ありがとうございました。ここまでのお話は折り紙あやの会講師鈴木今夫さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。